広報日高、平成29年12月号、ナンバー611。表紙、日高、広報日高、2017、平成29年12、ナンバー611。第27回日高市民祭り、あでやかに祭りを彩る。表紙説明、表題がアルファベット赤文字で、Large H, Small I, D, A, K, A とあり、A の上に乗る形で、広報日高とあります。右に黒字で、2017、平成29年、12、ナンバー611と縦に並んでいて、12とナンバー611の間に横線が入っています。右下に活字白抜きで縦に、第27回日高市民祭りとあり、脇に踊るように白抜きで、あでやかに祭りを彩るとなっています。写真説明。前面に一人の大人の女性が、阿波踊り特有の編み傘をかぶり、顎で紐をきりりと結んで踊っている姿の上半身を捉えています。踊り手は視線をきりっと前に向け、左手をやや上に右手を前に突き出した形で、ブルーの字の浴衣の袖の部分に縦に大きく白い縁取りで、宇野月連の文字が見えます。写真説明終わり。表紙終わり。ナンバー611、日高、12、コンテンツ、目次。P3、年末年始のお知らせ。P4、年末に振り返る。家庭ゴミの減量。P6、平成29年度上半期財政状況。P8、受賞おめでとうございます。P9、平成30年度採用、日高市職員採用試験。P10、薪ストーブや暖炉を使用の際はご注意ください。P11、第42回日高カワセミマラソン大会。P12、人事行政の運営等の状況。P14、第27回日高市民祭り。P16、あなたの町から。P17、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、市立図書館から、市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見。広報日高11月号の内容に変更がありました。広報日高11月号26ページの認知症サポーター養成講座の開催時間が変更となりましたのでお知らせします。なお、開催場所、開催日の変更はありません。変更後、午後1時30分から3時。変更前、午前1時から3時。日高市役所。郵便番号 350-1292。日高市大和座南平沢1020番地。午前8時30分から午後5時15分。土日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID :#hidakacity Twitter https://twitter.com/hidakacity_pr Facebook https://www.facebook.com/hidakacity sitama.machiro.http://machiro.town/。なお、まちいろではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。説明、ホームページ日高知得情報アプリまちいろの QR コードが添付されています。説明終わり。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務、12月24日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、12月25日月曜納期限。市民税、県民税、第4期、国民健康保険税、第6期。今月の一押し、11月12日に、日高市民祭りで、宇野月連の皆さんが披露した阿波踊り。屋外ステージ付近には、やっとさーという元気な掛け声が響き、日高市民祭りを一層盛り上げてくれました。鈴木。写真説明。表紙の写真を小さくして、モノクロで載っています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。年末年始のお知らせ。可燃ごみの収集、市内の公共施設、広域反応祭場、救急医療機関の年末年始の日程です。年末年始の窓口は混雑が予想されます。各種手続きはお早めに済ませるようご協力をお願いします。可燃ごみの収集、月木コース、最終収集日、12月28日木曜、収集開始日、1月4日木曜、火金コース、最終収集日12月29日金曜、収集開始日1月5日金曜。最終収集日を守りましょう。年内の収集が済んだ集積所は、赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しはご近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。市清掃センターへの直接搬入。年内は12月27日水曜まで、年明けは1月5日金曜に臨時の受け入れを行います。受け入れ品目、粗大ゴミ、木製品、金属ゴミ、有害ゴミ、パソコン、携帯電話。受け入れ日時、毎週水曜日午前9時から正午、祝日年末年始を除く。粗大ゴミと木製品は事前予約が必要です。前日までに環境課へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市内の公共施設。表を読みます。施設名称、問い合わせ、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各出張所、問い合わせ、電話 989-2111、閉庁日、休館日、12月29日金曜から1月3日水曜。保健相談センター、電話 985-5122、12月29日金曜から1月3日水曜。市立図書館、電話 985-5121、12月29日金曜から1月3日水曜。駒公民館、電話 989-2381、12月29日金曜から1月3日水曜。駒川公民館、電話 989-9110、12月29日金曜から1月3日水曜。 高萩公民館、電話 989-2145、12月29日金曜から1月3日水曜。駒川南公民館、電話 989-1000、12月29日金曜から1月3日水曜。高萩北公民館、電話 989-7322、12月29日金曜から1月3日水曜。武蔵台公民館、電話 982-2950、12月29日金曜から1月3日水曜。文化体育館日高アリーナ、電話 985-2090、12月29日金曜から1月3日水曜。日高総合公園、電話 985-7161、12月29日金曜から1月3日水曜。児童ふれあいセンター、電話 989-9151、12月28日木曜から1月4日木曜。高根児童室、電話 985-6072、12月28日木曜から1月4日木曜。施設名称、総合福祉センター駒の里、問い合わせ、電話 985-9988、平常日、休館日、12月28日木曜から1月4日木曜。表終わり。私立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域飯能斎場。年末、12月29日金曜、平常業務。30日、土曜、平常業務。31日、日曜、平常業務。年始、1月1日、祝日、休業。2日、火曜、休業。3日、水曜、予約受付のみ。4日、木曜、平常業務。救急医療機関、当番医。診療科目が変更になる場合がありますので、必ず事前に電話などで確認してから受診してください。内科、内、小児科、小、外科、外、整形外科、整外。診療時間、昼間午前8時から午後6時、夜間、午後6時から翌日の午前8時。表を読みます。説明。期日は同一日に複数の医療機関名が載っていますので、期日については最初に読み上げ、他は省略します。説明終わり。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月28日、木曜。医療機関名、飯能中央病院、内、小、外。電話番号、電話。972-6161。飯能整形外科病院、整外。電話 975-7575。武蔵台病院、内、整外、昼間。電話 982-2222。岡村記念クリニック、内、外。電話 986-1110。29日金曜。飯能中央病院、内、小、外、電話 972-6161、佐世病院、整外、電話 973-9191、飯能整形外科病院、整外、電話 975-7575、武蔵台病院、内、整外、電話 982-2222、岡村記念クリニック、内、外、電話 986-1110、30日土曜、飯能中央病院、内、小、外、電話 972-6161、飯能整形外科病院、整外、電話 975-7575、朝日が丘病院、外、電話 989-1121、岡村記念クリニック、内、外、電話 986-1110、31日、日曜、飯能中央病院、内、小、外、電話 972-6161、 飯能整形外科病院整形電話 975-7575 旭ヶ丘病院下電話 989-1121 岡村記念クリニック内下電話 986-1110 1月1日祝日飯能中央病院内小下電話 972-6161 佐世病院整下電話 973-9191 飯能整形外科病院整下電話 975-7575 旭ヶ丘病院下電話 989-1121 武蔵大病院内整下電話 982-2222 岡村記念クリニック内下電話 986-1110 2日火曜飯能中央病院内小下電話 972-6161 飯能整形外科病院整下電話 975-7575 旭ヶ丘病院下電話 989-1121 岡村記念クリニック内下電話 986-1110 3日水曜飯能中央病院内小下電話 972-6161 飯能整形外科病院整下電話 975-7575 旭ヶ丘病院下電話 989-1121 岡村記念クリニック内下電話 986-1110 期日4日木曜医療機関名飯能中央病院内小下電話番号電話 972-6161 飯能整形外科病院整下電話 975-7575 岡村記念クリニック内下電話 986-1110 表終わり休祝日夜間診療所飯能日高消防署内は12月28日木曜から1月4日木曜まで休診です。歯科診療時間午前9時から正午。表を読みます。期日医療機関名電話番号の順に読みます。期日12月29日金曜30日土曜医療機関名飯能中央病院歯科電話番号電話 972-6161 31日日曜花水木歯科医院電話 974-5290 1月1日祝日山手歯科医院電話 972-2767 2日火曜横田歯科医院電話 974-6611 3日水曜松見歯科医院電話 982-3500 表終わり12月28日木曜と1月4日木曜の歯科診療は当番医の指定がありません。各医療機関にお問い合わせください。小児救急医療拠点病院表を読みます。期日医療機関名電話番号の順に読みます。期日毎日24時間対応医療機関名埼玉医科大学病院電話番号電話 049-276-1465 毎日24時間対応埼玉医科大学総合医療センター電話 049-228-3595 表終わり年末に振り返る家庭ごみの減量平成29年4月分から9月分までの市民1人当たりの可燃ごみ量は 100.1kg で昨年の同時期 99.7kg と比較して 0.4kg 増加しています。しかし、市民の皆さんが1人1日 10g 小さじ2杯分の可燃ごみを減量すると、6ヶ月間で1人当たり約 1.8kg、総額で約410万円の可燃ごみが減量できます。節減できた処理費用は、他の事業に活用することも可能です。 12月は新年に向けて片付けや掃除をすることが多くなります。この機会に毎日出されるゴミについて振り返ってみましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。可燃ゴミ減量のポイント。1、リサイクルできる紙類の分別。リサイクルできる紙類は、古紙・古布の日や地域の集団資源回収に出すことで、市の歳入や実施団体の活動資金になります。なお、まとめにくい小さな紙類の分別のために、雑紙専用回収袋を配布しています。ぜひご利用ください。配布場所、環境課、市役所3階、各公民館、各出張所、配布枚数、1人2枚まで。説明、雑紙専用回収袋の写真と、回収袋の束ね方の図解が載っています。持ち手付きで持ち手も紙製の紙袋に束ねにくい紙を入れ、紙切れなど小さいものは小封筒に入れて紙袋に入れ、紙袋が満杯になったら中の紙が散乱しないように紐で束ねます。説明終わり。リサイクルできない紙類、シュレッダーした紙、写真、シール台紙、ビニール加工された紙、油紙、アルミ加工の紙パック、レシートなどの感熱紙、金色・銀色の紙など。2. 生ゴミの水切りの徹底。生ゴミなどに含まれる水分が可燃ゴミの重さの約半分を占めています。その水分を減らすことができれば、処理費用の節減につながります。水切りネットなどを上手に利用しましょう。説明、しっかり水切りと女性のイラストが載っています。説明終わり。3. 枝葉や雑草は十分に乾燥する。草葉の水分や付着している土の重さも処理費用に含まれます。よく乾かしてから出しましょう。生ゴミ処理容器の購入補助。コンポスト容器。EM 容器、1世帯につき5年間で2基まで、購入費用の2分の1の額、1基あたりの上限額3000円。電気式生ごみ処理器、1世帯につき5年間で1基まで、購入費用の2分の1の額、1基あたりの上限額2万円。説明、コンポストで生ごみが堆肥に変身の漫画が載っています。説明終わり。集積所はルールとマナーを守って利用しましょう。ゴミ集積所は合理的な収集と衛生面を考えて各地区の皆さんで設置管理をしています。年末年始はゴミの収集がありません。集積所にゴミを放置しないようにしましょう。ゴミを出すときは必ず透明または半透明の袋を使用してください。枝や段ボールは散乱しますので、紐等で束ねて出しましょう。カラスや猫にゴミが荒らされている集積所があります。前日に出さない、ネットをかける、扉を閉める等を徹底しましょう。ゴミの出し方 Q&A。 ゴミの出し方の中でよくある質問を紹介します。なお、市ホームページ日高チャンネルでは、ゴミの出し方を動画で紹介しています。今後も随時動画を公開していきますので、ぜひご覧ください。説明、QR コードが添えられています。説明終わり。9. なぜガラスや瀬戸物が可燃ゴミの日に出せるの？ A. 太平洋セメント株式会社埼玉工場で約1450度の高温で処理され、セメント原料の一部として取り込まれるからです。9. 化粧品の瓶は瓶缶の日に出せるの？ A. いいえ、瓶缶の日に出せるのは飲料用、食品用の瓶缶です。ガラスや瀬戸物は可燃ゴミの日に袋を別にして危険と表示して出してください。9. 可燃ゴミは50センチメートル以下でないと出せないの？ A. はい。50センチメートル以上の大きさのものは、ゴミ処理設備の投入口に入らないため、50センチメートル以下にして出してください。 図説明。ハサミに木の枝や毛布などが束ねて縛った絵があります。ハサミの絵の下には、大きいものは切るとあります。説明終わり。9. スプレー缶は瓶缶の日に出せるの？ A. いいえ、スプレー缶は有害ゴミの日に出してください。他の収集日に出すと火災や破裂事故の原因となり、大変危険です。説明。スプレー缶が3本、2本が並んで立っていて、1本は転がっている2つの絵があります。2本立っている図の下には、キャップとノズルは外して可燃ゴミへとあり、転がっている1本にはバッテンが加えられ、穴開け不要、中身は使い切るとあります。説明終わり。9. 市で収集できないゴミはどんなものがあるの？ A. テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、ピアノ、タイヤ、バッテリー、畳、消火器、塗料缶、コンクリート、農薬、漬物石、バイク、ボーリングの玉などです。これらは専門業者や取扱店に依頼し、適正に処分してください。9. ゴミの収集にもっと早く、または遅く来てほしい。A. 市内には約880箇所の集積所があり、個別に時間を指定することは困難です。また、道路状況やゴミ量により収集時間も一定ではありません。ゴミは当日の朝8時までに出してください。図説明。ゴミ収集車の後ろに看板が立っていて、朝8時までに出してください。後出しは収集しません。とあります。説明終わり。平成29年度上半期財政状況。市では年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、その収入がどのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は平成29年度上半期、4月1日から9月30日の財政状況をお知らせします。金額の単位を万円に揃えるために端数処理をしていますので、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入。表説明。区分、予算額、収入額、収入率、説明となっていて、区分と予算額、収入額、収入率は横棒グラフになっています。単位は0から20刻みで20、40、60、80、100、120、140、160、180、最後が200億円となっています。予算額は白抜きの横棒グラフ、収入額、収入率は青色の横棒グラフで示されています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読み上げます。区分、市税、予算額、81億6298万円。収入額、収入率、41億9180万円、51.4%。説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、国庫支出金、25億1247万円、10億4982万円、41.8%。国が地方公共団体に対して使い道を特定した支出金で、地方交付税など一般財源であるものを除いたもの。繰越金、9億3546万円、9億3546万円、100.0%。前年度準剰余金や29年度に繰り越された事業の財源となる繰越金。地方交付税12億1212万円、7億7097万円、63.6%。地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるよう国から交付される資金。 地方消費税交付金9億600万円、5億1522万円、56.9%。地方消費税 1.7% のうち、市町村に交付される交付金、県支出金、11億910万円、1億8817万円、17.0%。県から交付される支出金、分担金及び負担金、3億755万円、1億1931万円、38.8%。市の行う事業により利益を受ける人から受ける利益を限度として徴収するもの。区分、その他、予算額、36億3408万円、収入額、収入率、3億5707万円、9.8%。説明、地方贈与税、地方特例交付金、使用料及び手数料等、合計、予算額、187億7976万円、収入額、収入率、81億2782万円、43.3%。表終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。表説明。表は、一般会計の執行状況、歳入、収入と同じ様式になっています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読み上げます。区分、民生費、予算額、78億7413万円。支出額、執行率、31億1840万円、39.6%。説明、子供、高齢者、障害者等への福祉にかかる費用。総務費、29億8611万円、9億1832万円、30.8%。市の全般的な仕事にかかる費用。教育費、16億13万円、5億7780万円、36.1%。学校、障害学習、スポーツ振興、図書館等にかかる費用。衛生費、15億9492万円、5億7691万円、36.2%。市民の健康増進、ゴミ、死尿処理にかかる費用。交際費、12億307万円、5億1059万円、42.4%。借り入れた私債の元金及び利子の返済にかかる費用。消防費、8億4657万円、4億1512万円、49.0%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかる費用。土木費、18億3956万円、3億7103万円、20.2%。道路、公園、雨水排水の整備等にかかる費用。区分、その他、予算額、8億3527万円、支出額、執行率、3億8125万円、45.6%。説明、議会費、農林水産業費、商工費等、合計、予算額、187億7976万円、支出額、執行率、68億6942万円、36.6%。表終わり。財産の状況、表を読み上げます。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万2438平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など。建物、128,809平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など。出資金等、6億4216万円。川越総合卸売市場株式会社出資金など。物品、80台、11棟。公用車、 乗用車、貨物車、原動機付き自転車等、や防災倉庫など、基金34億4615万円、財政調整基金、厚生基金、緑の基金、公共施設整備基金など、表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。図説明。会計名ごとに予算額、収入額、収入率、支出額、執行率が横の棒グラフで示されています。予算額が白、収入額、収入率が青、支出額、執行率が灰色の棒グラフとなっています。会計名、国民健康保険、予算額78億5120万円、収入額、収入率30億6350万円、39.0%、支出額、執行率34億1981万円、43.6%。後期高齢者医療、白6億1395万円、青2億3009万円、37.5%。灰色1億6213万円、26.4%。介護保険、白44億7791万円、青19億2278万円、42.9%。灰色14億3665万円、32.1%。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、白11億3536万円、青9110万円、8.0%。灰色3億1407万円、27.7%。図説明終わり。公営企業会計の執行状況。表を読みます。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読み上げます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、12億3702万円、収入額、6億3968万円、収入率、51.7%、支出、予算額12億1203万円、支出額4億9040万円、執行率 40.5%。水道事業資本的収支2億9579万円、0万円 0.0%、5億8309万円、1億394万円 17.8%。下水道事業収益的収支11億4131万円5億3765万円 47.1%11 億600万円4億3594万円 39.4% 会計名下水道事業資本的収支収入予算額10億5433万円収入額4584万円収入率 4.3%、支出予算額14億7079万円、支出額4億4720万円、執行率 30.4%。表終わり。収益的収支。給水や排水などの営業活動から生じる収入と支出。資本的収支。将来の給水や排水などに備えて、施設や排排水管を整備するなど、設備投資から生じる収入と支出。上半期に実施した主な事業。遠足の聖地プロジェクト。市の自然や歴史などの魅力を発信するため、4月8日に遠足の聖地を宣言しました。当日は式典に合わせて春のミニ遠足も行いました。写真説明。関係者がくす玉の下に並んで宣言が読み上げられています。写真説明終わり。特産品の創出。市の特産、栗を使ったお土産品の開発や、日高栗フェスティバルの開催9月24日、 栗マップの作成などにより栗の PR を行いました。写真説明。並んだテントの前にたくさんののぼり旗が立っていて、大勢の人だかりがして賑わっています。写真説明終わり。子ども議会。小学6年生18人が子ども議員となり、本物の議会さながらに市政について一般質問をする子ども議会を7月21日に開催しました。写真説明。議長席に男の子、演壇に女の子、その脇に男の子が立っています。議長席の脇に大人の男性が座っています。写真説明終わり。平和啓発。毎年8月6日に広島市で開催される平和記念式典、広島市原発死没者慰霊式並びに平和記念式に小学6年生6人を派遣しました。写真説明。広島原爆ドームを背にして、6人と引率の先生との記念写真です。写真説明終わり。交通安全施設の整備。市内の交通安全を確保するため、危険箇所における交通安全施設、道路照明灯、道路反射鏡、道路表示を整備し、交通事故の防止を図りました。学校支援。小1プロブレム及び中1ギャップに対応するため、学習支援員を小学1年生の全クラスに1人ずつ、中学校に1人ずつ配置しました。
ニュース受賞おめでとうございます。第5回緑のカーテンコンテスト表彰。緑のカーテンコンテストに59点の応募いただきありがとうございました。継承略。個人の部最優秀賞、矢島博士、原宿。優秀賞、金林久子、原宿。広瀬清、加山。団体の部、最優秀賞、学校法人、明学園、日高富士見台幼稚園、日高子ども園保育園。優秀賞、天成産業株式会社、日高市立、高根小学校。写真説明。個人の部最優秀賞矢島博士さんと、団体の部最優秀賞日高富士見台幼稚園、日高子ども園保育園の緑のカーテンの写真です。写真説明終わり。問い合わせ、環境課生活環境担当。埼玉県表彰。11月14日、県民の日記念式典で各種表彰が行われました。継承略。知事表彰、地方自治功労、森崎重義。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。第49回、白子鳩賞、住みよいふるさとをつくる活動。駒川区、高砂会。健やかな心身を育てる活動、大沢康彦、永井達恵。問い合わせ、総務課、市民活動、人権推進担当。県民の日、記念作文コンクール、柳沢奈々、埼玉県の魅力を自慢します。問い合わせ、教育センター、電話 985-5123。農産物品評会表彰。11月11日、12日の日高市民祭りで農産物品評会が行われました。出品された農産物185点のうち、各部門から特に優れた農産物に表彰が行われました。継承略。埼玉県知事賞、野菜の部、鳴川淳一。牡蠣の部、堀口金夫。栗の部、浅野余一。日高市長賞、野菜の部、神谷幸恵。牡蠣の部、加藤弘樹。栗の部、原浩一。家庭菜園の部、小玉君子。日高市議会議長賞、野菜の部、秋葉俊之。 入間の農業協同組合長賞、野菜の部、福井俊和、夏季の部、金子信明、栗の部、村木正人、日高市農業委員会長賞、野菜の部、岡本進、関東省野菜の部、井上守、秋葉隆之、問い合わせ、産業振興課、農政担当、埼玉県統計功労者表彰、11月22日、平成29年度、埼玉県統計功労者表彰が行われました。継承略、経済産業省感謝状、金子誠、飯野君子、埼玉県統計協会会長表彰、田川雅代。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。ニュース、12月4日月曜から10日日曜までは人権週間、世界人権宣言を採択した12月10日日曜までの1週間は人権週間です。近年、様々な人権を侵害する問題が発生しており、これを背景として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、そして平成28年12月には、ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されています。市では人権週間に合わせて人権尊重思想の普及効用を図るため、12月9日土曜の午後1時30分から障害学習センターで人権啓発講演会を開催します。この機会に改めて人権についての理解を深めましょう。問い合わせ、総務課市民活動、人権推進担当。
広告、もしもの前にご相談。電話、042-989-9770。安置室完備、無料小式場完備、お葬式の先進堂。
募集、平成30年度採用、日高市職員採用試験、職種、採用予定人数、受験資格、次のすべての条件を満たす人、事務職、土木、2人、有資格者、昭和58年4月2日以降に生まれた人、1級土木施工管理技士に合格している人、日本国籍を有している人、専門家庭、昭和58年4月2日以降に生まれた人、学校教育法による高等学校以上の学校において、土木の専門課程を卒業、または平成30年3月31日までに卒業見込みの人、日本国籍を有している人、保育士2人、昭和53年4月2日以降に生まれた人、保育士の資格を有する人、または平成30年3月31日までに取得見込みの人。なお、保育士は日本国籍を有していない人も受験できます。いずれの職種も平成29年度に実施した日高市職員採用試験を受験した人は受験できません。いずれの職種も地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は受験できません。募集要項の配布、12月1日金曜から27日水曜、申込書の郵送受付、12月11日月曜から15日金曜、消印有効、申込書の持参受付、12月23日祝日から27日水曜、申込書及び募集要項は市ホームページからもダウンロードできます。 試験日、1日目、1月14日日曜、2日目、1月25日木曜。試験は2日間になります。詳しくは募集要項をご覧ください。試験会場、日高市役所、問い合わせ、総務課、人事構成担当。写真説明、私たちと一緒に働こう。笑顔でガッツポーズをしている若い6名の市職員です。説明終わり。イベント第31回日高市手作りたこ揚げ大会。冬の恒例行事となった日高市手作りたこ揚げ大会を開催します。家族揃ってご参加ください。日時、平成30年2月3日土曜、予備日4日日曜。受付午前9時から、開会式午前9時30分から、閉会式、表彰式、正午から、場所、巾着田多目的広場、部門、中学生以下の部、小学生、幼児を含む、一般の部、連打子の部、5枚以上。なお、すべて参加者本人の手作りのタコで、糸の長さが100メートルまでのものに限ります。出来栄えと上がり具合を合わせて審査し、部門ごとに表彰します。参加賞、タオル、費用、無料、申し込み、各公民館または事務局に備えてある申し込み書に必要事項を記入し、平成30年1月19日金曜までに各公民館または直接日高市コミュニティ協議会事務局へ、問い合わせ日高市コミュニティ協議会事務局総務課内。イベントタコ作り教室。簡単なタコ作り教室です。オリジナルのタコを作って大会に参加しましょう。日時、場所、12月26日火曜、午前9時から11時30分、高萩公民館。午後1時30分から4時、駒公民館。12月27日水曜、午前9時から11時30分、駒川公民館。午後1時30分から4時、武蔵台公民館。対象、小学生。人数、各回15人。申し込み順。費用、100円。当日集金。持ち物等、筆記用具、マジック、色鉛筆、クレヨンなど。申し込み、電話または直接、日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内。
広告。急な場合は、電話 042-989-9770。すぐにお迎え伺います。お葬式の先進堂、24時間受付。
ニュース。薪ストーブや暖炉を使用の際はご注意ください。薪ストーブや暖炉は化石燃料を使用しないため、環境に優しい暖房として使用されていますが、その煙や匂いに相談が寄せられているほか、誤った使用法による火災の恐れがあります。現在使用している人、これから購入を考えている人は、次の点を参考に安全なご使用を心がけてください。乾燥した薪を使いましょう。乾燥が不十分な薪は、煙や匂いが出やすいので、十分に乾燥した薪を使いましょう。薪以外は絶対に燃やさないでください。接着剤、塗料を使用したものや、化学処理した木材は悪臭の発生原因になります。また、家庭で出たゴミや紙くずは絶対に燃やさないでください。煙突のすすはこまめに掃除しましょう。すすが溜まっていると、使用時に風に飛ばされて近所の皆さんの迷惑になったり、引火したりすることがあります。 点検や煙突掃除は定期的に行いましょう。煙や匂いが周辺の迷惑になっていないか、ご近所への配慮を。使用は可能な限り最小限にとどめ、洗濯物などを干している時間帯は使用を控えるなど、ご近所の皆さんへの配慮をお願いします。また、住宅密集地に設置する場合は、煙突の位置や高さなどにも配慮をお願いします。火災の発生に注意しましょう。近くに燃えるものを置かないようにし、もしもの時のために消火器の用意をお願いします。問い合わせ、環境課生活環境担当。募集、日高市消防団員募集中。消防団員は普段は自分の仕事を持ちながら、地域の防火、防災の担い手として、また災害発生時には消火、警戒などの消防活動を行っています。消防団に興味のある人、地元の仲間を増やしたい人、地元に貢献したい人、ぜひ消防団員になって市民の安心安全のために活動しませんか？入団資格、市内に在住、在勤、在学している18歳以上の人、待遇、非常勤特別職の地方公務員です。消防団員報酬が支給されます。活動中に怪我などをした場合は、公務災害保障が受けられます。5年以上勤続した消防団員が退職する際には、退職報奨金が支給されます。活動時に必要な被服等は市から貸与します。詳しくは日高市消防団ホームページをご覧ください。女性消防団員も募集しています。問い合わせ、危機管理防災課、防災防犯消防担当。ニュース、自転車用ヘルメットの購入を補助します。平成28年中、県内の自転車乗用中における交通事故死者数は33人と、前年より9人減少しましたが、東京都の36人に続き、全国ワースト2位でした。年代別に見ると、65歳以上の人が22人と、全体の6割以上を占めています。自転車に乗って交通事故に遭った時には、頭部の負傷が致命傷となることがありますが、ヘルメットを正しく着用することで命が助かった例もあります。市では自転車による交通死亡事故を防ぐため、自転車用ヘルメットの購入補助を行っています。ぜひご利用ください。対象、市内在住の小学生以下の児童及び65歳以上の人、補助額、購入金額の2分の1の額、限度額2000円。なお、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。申請方法。交通政策課に備えてある申請書に必要事項を記入し、領収書、レシート課の写しとヘルメットの保証書、ない場合は説明書などの写しを添えて、郵送または直接、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当へ。問い合わせ、郵便番号 350-1292。大和座、南平沢、1020番地。交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。
広告。おかげさまで46周年、大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
イベント、縁結びレインボーパーティー、恋の架け橋 in 諸山。埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会では、 出会いを求める未婚の男女に恋の橋渡しとなるよう交流パーティーを開催します。通算で7回目となるこのパーティーは、カップル成立の確率が高く、これまで81組のカップルが誕生しています。今回は、毛呂山町を会場に、スイーツ婚活をコンセプトにしたパーティーです。美味しいスイーツを楽しみながら、素敵なパートナーを見つけてみませんか？お気軽にお申し込みください。日時、平成30年1月27日土曜、午後0時30分から4時予定。場所、毛呂山町福祉会館、ウィズ毛呂山。毛呂山町、岩井西、5-16-1。対象、25から45歳くらいの未婚の人。なお、応募者多数の場合は抽選とし、7市町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町在住の人を優先します。人数、男女各35人。内容、毛呂山町福祉会館、ウィズ毛呂山で受付、日程説明等を行います。その後は、スイーツを楽しみながらのコミュニケーションタイムとなります。費用、男女各2000円、飲み物、軽食代、アルコール飲料の提供はありません。申し込み期限、平成30年1月7日日曜まで。詳しくは、次の QR コードを読み取るか、市ホームページのサイト内検索で、レインボーパーティーを検索してご確認ください。専用ホームページの入力ホームアドレス http://regional.web-union.co.jp/rainbow/ 問い合わせ、毛呂山町企画財政課、電話 049-295-2112、 QR コードがあります。イベント、第42回日高カワセミマラソン大会、早春のカワセミ街道を駆け抜けるマラソン大会です。ぜひご参加ください。日時、平成30年3月11日日曜、雨天決行。受付時間、午前8時50分から10時。開会式、午前9時20分から。5km の部出場者は、午前9時20分までに受付をしてください。大会本部及びスタート・ゴール地点、駒神社駐車場。参加資格、小・中学生は保護者の同意が必要。5km の部参加者は40分以内、10km の部参加者は60分以内で走り切れる人。費用、中学生以下700円、高校生2000円、ファミリー1組2500円、一般2500円。申し込み、次のいずれかの方法で申し込んでください。インターネット、ランネットで平成30年1月31日水曜までに申し込む。文化体育館、日高アリーナ及び各公民館に用意してある申し込み用紙に必要事項を記入し、平成30年1月19日金曜までに直接、日高カワセミマラソン大会事務局へ。問い合わせ、日高カワセミマラソン大会事務局、障害学習課内。表説明、種目、部門、種目番号、スタート時間の順に読みます。 種目 5km、 部門一般男子中学生以下を除く、種目番号51、スタート時間10時、 5km、 40歳以上男子52、10時、 5km、 中学生男子53、10時、 5km、 一般女子中学生以上54、10時、 3km、 小学生男子4年生以上31、10時50分 3km、 小学生女子4年生以上32、10時50分 3km、 一般女子中学生以上33、10時50分 3km、 ファミリー小学1年から3年生までの親子ペア34、10時50分 3km、 ジョギング35、10時50分 10km、 一般男子中学生以下を除く11、11時 10km、 40歳代男子12、11時 10km、 50歳代男子13、11時 10km、 60歳以上男子14、11時種目 10km、 部門一般女子中学生以下を除く、種目番号15、スタート時間11時。表を終わり、年齢学年は大会当日3月11日現在です。
広告、読み書きそろばん教室、全国珠算教育連盟伊藤学院、電話 042-989-5555。
ニュース、人事行政の運営等の状況、市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ、総務課人事構成担当。1、職員の任免及び職員数に関する状況、職員の採用、再任用、退職。表説明、区分、事務職任、技能労務職任、計2の順に読みます。区分、採用、新規採用、18、技能労務職0、計18、採用、再任用、12、0、12、採用、計30、例30、退職、定年、10、例10、退職、勧奨、1、例1、退職、自己都合、7、例7、退職、再任用、任期満了、10、例10、退職、死亡、0、1、1、退職、計、28、1、29。今日終わり、採用は平成29年4月1日、退職は28年度です。採用、退職には選考により、教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在。表説明、区分、職員数、任、平成19年、平成28年、平成29年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、平成19年、5、平成28年、5、平成29年、5、前年増減、0、総務、80、83、84、1、税務、25、26、26、 0、労働、1、1、1、0、農水、11、6、6、0、商工、7、7、6、マイナス1、土木、55、37、39、2、民生、72、74、76、2、衛生、29、25、24、マイナス1、一般行政、承継、285、264、267、3、特別行政、教育、70、59、56、マイナス3、消防、0、1、1、0、特別行政、承継、70、60、57、マイナス3、公営企業等、水道、15、15、15、0、下水道、14、12、12、0、その他、15、16、16、0、公営企業等、承継、44、43、43、0、区分、合計、職員数、人、平成19年、399、平成28年、367、平成29年、367、前年増減、0、表終わり、再任用職員は含みません。年齢別職員構成、平成29年4月1日現在、表説明、区分、職員数、人の順に読みます。区分、20歳未満、職員数、人、1、20から23歳、14、24から27歳、25、28から31歳、26、32から35歳、12、36から39歳、30、40から43歳、61、44から47歳、76、48から51歳、50、52から55歳、44、56から59歳、28、60歳以上、0、合計367、表終わり。2、職員の人事評価の状況、人事評価の概要、平成28年度、表説明、区分、内容の順に読みます。区分、実施時期、内容、年2回、9月30日基準、2月1日基準、対象職員、一般職の職員、評定の方法、所属長による勤務状況の5段階評価、評定の効果、職員の能力開発、指導育成、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用、表終わり。3、職員の給与の状況、人件費、平成28年度、一般会計決算、表説明、住民基本台帳人口、28年度末、56,852人、歳出額 A、183億5,040万3,000円、実質収支、8億4,957万5,000円、人件費 B、27億6,175万2,000円。人件費率 A 分の B 15.1%。表終わり。特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。平成27年度の人件費率は 14.8% です。職員給与費、平成29年度普通会計予算。表説明、職員数 A343 人。給与費、給料13億9419万1000円。職員手当、2億4936万8000円。期末勤勉手当、5億4817万6000円。合計 B、21億9173万5000円。一人当たり給与費、A 分の B、639万円。表終わり。職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。ラスパイレス指数。各年4月1日現在。区分。平成23年、平成28年、増減の順に読みます。日高市 96.6、97.4、0.8。県内市平均 99.8、100.1、0.3。表終わり。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。職員の平均年齢及び平均給料月額、平成29年4月1日現在、表説明、区分、平均年齢、平均給料月額の順に読みます。一般行政職、43.5歳、33万3100円。技能労務職、51.8歳、33万9600円。表終わり、100円未満は四捨五入しています。職員の初任給の状況、平成29年4月1日現在、表説明、区分、初任給、2年後の順に読みます。一般行政職、大学卒、18万4800円、20万5800円。一般行政職、高校卒、15万5800円、16万7600円。技能労務職、高校卒、15万3000円、16万4900円。表終わり。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額、平成29年4月1日現在。表説明、区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。一般行政職、大学卒、25万8800円、33万4900円。一般行政職、高校卒、22万2800円、30万6300円。表終わり、100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、平成29年4月1日現在、表説明、区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。6月期 1.225、括弧 0.65、括弧閉じ、0.85、括弧 0.40、括弧閉じ、2.075、括弧1.05、括弧閉じ、月分。12月期 1.375、括弧 0.80、括弧閉じ、0.85、括弧 0.40、括弧閉じ、2.225、括弧 1.20、括弧閉じ、月分。 今日終わり、職制上の段階、職務の給当による加算措置があります。括弧内は再任用職員にかかる支給率です。退職手当、平成29年4月1日現在、表説明、区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、20.445 月分、干渉、定年、25.55625 月分、勤続25年、29.145 月分、34.58250 月分、勤続35年、41.325 月分、49.59000 月分、最高限度、49.590 月分、49.59000月分、その他の加算措置、なし、なし、定年前早期退職特例措置、表終わり、埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
その他の手当、平成29年4月1日現在、表説明、扶養手当、配偶者1万円、子8000円、父母等6500円、配偶者がいない場合の扶養親族1人にかかる手当額は、子1万円、父母等9000円、なお、満16歳から満22歳までの子、1人につき、5000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%。管理職手当、職務、職責に応じ、35,700 から66,400 円。住居手当、最高 27,000 円。借家の場合、通勤手当、交通機関利用。運賃等相当額、交通用具利用、距離に応じた定額、特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類、表を終わり、特別職の報酬等、平成29年4月1日現在、表説明、区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、85万8000円、副市長、72万8000円、教育長、68万5000円、報酬、議長、42万9000円、副議長、37万3000円、議員34万9000円、期末手当、市長、副市長、教育長、6月期 2.075 月分、12月期 2.225 月分、議長、副議長、議員、6月期 2.075 月分、12月期 2.225 月分、表終わり。4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況、勤務時間の概要、標準、表説明、1週間の勤務時間、38時間45分、始業時間、午前8時30分、就業時間、 午後5時15分、休憩時間、正午から午後1時、週休日、土曜日曜日、今日終わり。休暇制度の概要、種類等、平成29年4月1日現在、表説明、年次有給休暇、年20日、残日数は20日を限度として翌年に繰り越し可能。病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、忌引など特別の事由により勤務しないことが相当である場合、介護休暇、配偶者、父母、子等が負傷、疾病または老齢で介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合、表終わり。年次有給休暇の取得、平均取得日数 8.0 日、平成28年1月1日から12月31日までのものです。5. 職員の休業に関する状況、育児休業等の取得、平成28年度、育児休業12人、部分休業10人、育児短時間勤務1人。6. 職員の分限及び懲戒処分の状況、分限処分、平成28年度、免職0人、休職6人、公認0人、降級0人。懲戒処分、平成28年度、免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人。7. 職員の服務の状況、職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用、失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、平成28年度、主なものとして、研修、任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8. 職員の研修の状況、研修の実施、平成28年度、表説明、種別、内容、終了者数の順に読みます。種別、一般研修、内容、階層別研修、終了者数157人、一般研修、専門研修、コンプライアンス研修、交通安全講習会、人事評価研修等910人、一般研修、その他研修、講師養成研修等5人、派遣研修、市町村アカデミー7人、自主研修、通信教育講座3人、表終わり。9. 職員の福祉及び利益の保護の状況、定期健康診断等の受診、平成28年度、定期健康診断286人、人間ドック138人、公務災害の発生、平成28年度、 公務上の災害2件、通勤による災害0件、日高市互助会、平成28年度、名称日高市職員会、会費291万9030円、基本給の1000分の2、会員数376人、主な事業、ゴミゼロ日高クリーン運動、職員会研修事業等、会員数には特別職等を含みます。10、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。平成28年度は、処置要求及び監査請求にかかる事案はありませんでした。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話042-984-2220。
第27回日高市民祭り、11月11日、12日、文化体育館日高アリーナとその周辺を会場に日高市民祭りを開催。2日間で約6万人が来場し、会場内は大いに賑わいました。2日間の様子を動画でも配信中。市ホームページ日高チャンネルをぜひご覧ください。QR コードがあります。説明、14ページ、15ページ、見開き2ページにわたり、中段に黒い帯とその上下に大小11枚の写真があります。黒い帯には白抜きの文字で、第27回日高市民祭り、11月11日、12日、文化体育館日高アリーナとその周辺を会場に日高市民祭りを開催。2日間で約6万人が来場し、会場内は大いに賑わいました。2日間の様子を動画でも配信中。市ホームページ日高チャンネルをぜひご覧ください。QR コードがあります。写真説明。左上から時計回りに説明します。笑顔でよさこいを踊っている人たち。たくさんの人で賑わっている外の会場の様子。この写真は2ページにわたっています。白バイに乗って敬礼をしている子供。野菜の競り売りをしている様子。みこしを担いで会場内を歩く人たち。和太鼓のバチを振り上げている女性。ミニ SL に乗る人たち。ステージダンスでポーズを決める女の子たち。ステージ上での獅子舞とお囃子の様子。ステージでストリートダンス風に踊る子供たち。警察音楽隊の皆さんが演奏している様子。写真説明終わり。説明終わり。日高シティ、あなたの街から。コレクションオブフォトグラフス。広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明。4つのイベントと写真があります。右上から説明します。高萩北小学校開校40周年。11月18日、開校40周年を迎えた高萩北小学校、昭和53年4月1日開校で記念式典が開催されました。記念式典前に行われた記念音楽会では、音楽屋台の皆さんによる楽しいパフォーマンスに会場は大盛り上がり、記念式典では児童の皆さんがビリーブを元気いっぱい歌い上げ、綺麗な歌声が体育館に響き渡りました。写真説明。ステージの指揮者に向かって合唱する子どもたちの後ろ姿です。写真説明終わり。綺麗な駒川を維持するために、11月15日に 清流保全のため、駒川でうぐいの放流イベントを開催しました。駒小学校3年生が巾着田の河原で、武蔵台小学校5年生が小雲橋下の河原で、約5000匹のうぐいを放流しました。児童たちは、うぐいの色や形などを観察したり、触れたりした後、みんな笑顔で放流していました。写真、説明。河原に並んでしゃがみ込み、ビニール袋から魚を放す児童たちの様子。写真、説明終わり。サッカーで国際交流。11月11日から13日まで、友好都市大韓民国オサン市の小学生が日高市を訪れ、市内の小学生とサッカーを通じて交流を行いました。11月12日には、サッカーの合同練習と親善試合2試合を行い、一生懸命プレーしました。試合後は、選手はホームステイを行い、日本の生活を体験しました。市民カメラマン、大正夫さん撮影。写真、説明。ボールを蹴り合うユニフォーム姿の選手たちの様子です。写真、説明、終わり。名曲を聴きながらのお月見。11月1日の十三夜に合わせて、駒郷古民家でコンサートを開催しました。今年は天候に恵まれ、ポップスバンド、ミントの皆さんの演奏を聴きながら、綺麗な月を見ることができました。また、駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんによるキャンドルの演出もあり、会場は幻想的な雰囲気に包まれました。写真、説明。古民家で外のお客さんに向かってドラム、エレキギター、キーボードなど6人で演奏しています。写真、説明終わり。
広告。遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の、地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、行政書士田中悟。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。お知らせ。冬の交通事故防止運動。年末が近づくと、気が急いで人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで、交通事故は防止できます。あなたやあなたの家族を守るため、また加害者にならないためにも、交通事故防止に心がけましょう。早めのライトオン。この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため、自動車、バイク、自転車は早めのライト点灯を心がけましょう。公共交通の利用。飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。年末年始は忘年会や新年会などでお酒を飲む機会が増えます。お酒を飲んだ後は、たとえ少量であっても、車の運転はできません。電車や路線バス、タクシーなどの公共交通機関を利用しましょう。街頭広報の日、12月1日金曜。飲酒運転根絶の日、路上寝込み等による交通事故防止の日、12月8日金曜。交通事故死ゼロを目指す日、自転車安全利用の日、12月11日月曜。問い合わせ、交通政策課、交通政策駒川駅東口担当。12月は 地球温暖化防止月間、LED 照明へ交換のすすめ。これから年末の大掃除の時期を迎えます。この機会に、ご家庭の照明にも目を向けて、まだ残っている白熱電球があれば、LED 照明へ交換しましょう。白熱電球と LED 電球を比較すると、電気代は6分の1以下に削減でき、寿命は40倍も長持ちすると言われています。また、LED 照明の中には、光の色、調色や明るさ、調光を簡単にアレンジできるものもあります。地球温暖化防止にも貢献できる LED 照明を活用し、個々のライフスタイルに応じて室内を彩りませんか？今まで使っていた蛍光灯照明器具に LED ランプを取り付ける場合、器具とランプの組み合わせを誤ると火災などの危険性がありますので注意が必要です。詳しくは販売店などでご確認ください。問い合わせ、県温暖化対策課、電話 048-830-3035、 障害学習まちづくり出前講座をご利用ください。出前講座は、市内の団体やグループの要請に応じて、市職員や市民講師、豊かな知識、優れた技能を持ち、公募によって登録された人が指導者となり、メニューにある講座を無料で皆さんのもとへお届けするものです。利用方法、市ホームページ、各公民館、障害学習課にあるメニューの中から希望の講座を選び、直接障害学習課、障害学習担当へ。メニューにない講座でも、実施可能な場合もありますので、ご相談ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。年金ミニ知識。健康支援課、国民年金医療費担当。付加年金をご存知ですか？付加年金制度は、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者の人が、毎月の定額保険料、平成29年度は 16,490円に月額400円プラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給される仕組みとなっています。付加年金額、1年間に受給できる付加年金額は200円×付加保険料納付月数です。付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になり、2年間で元金が返ってきます。保険料の免除、または納付猶予の承認を受けている人、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納められません。付加保険料の納付は、申し込みをした月分からです。納付手続き、年金手帳と印鑑をお持ちの上、健康支援課1階4番窓口または所沢年金事務所へ。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。 多子世帯に紙おむつ等の育児用品を支給するキラキラギフトを開始します。平成29年4月1日以降に生まれた第3子以降の子供を養育している人を対象に、紙おむつ等の育児用品を支給します。カタログから希望の育児用品セットを選ぶと、自宅まで配送するというもので、外出が難しい乳児期を支援する県内初の取り組みです。対象者、平成29年4月1日以降に生まれた第3子以降の子供を現在養育している人で、日高市に在住している人。支給品目、おむつ、お尻拭き、哺乳瓶、ソープ等の育児用品。5000円分の育児用品をセットにして、4セット2万円分を支給します。申請方法、第3子以降の子供の出生届を提出する際に、 子育て応援課の窓口で申請を受け付けます。支給決定の後、育児用品カタログを送付します。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当。
広告、漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫、諸山支店前、電話 049-276-5178、日曜日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
平成29-30年度、日高市入札参加資格、物品その他、小規模工事、修繕等の追加受付。市の入札等に参加するには、参加資格が必要となりますので、期限内に申請してください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。参加資格の受付、平成30年1月15日月曜から31日水曜。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。交通維持等援護一時金を給付しています。対象、平成28年4月1日以降に交通維持等となった18歳以下の人。交通維持等とは、交通事故、陸、海、空、すべての交通事故が対象により、死亡または重い障害を負った保護者に養育されている人です。給付額、子供一人につき10万円、一事故につき1回のみ、給付時期、平成30年5月上旬、申請書類、市交通政策課または学校等にある交通維持援護基金のしおりを参照してください。提出期限及び提出先、平成30年1月31日水曜、消印有効までに、郵送または直接、みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課、郵便番号 330-0063、さいたま市浦和区高砂 2-6-18 へ。問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2958、市交通政策課交通政策駒川駅東口担当。お家に未登録の象牙はありませんか？環境省では国内にある象牙の在庫把握をしています。所持しているだけであれば違法ではありませんが、登録していない象牙を売ったり譲ったりするのは違法です。登録対象は全形を保持した象牙だけで、印鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外です。未登録の象牙をお持ちの人は、象牙在庫把握キャンペーン事務局へご連絡ください。なお、所有者死亡による近親者への相続は違法にはなりません。ただし、その後、販売等をする場合は、あらかじめ登録が必要です。また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。問い合わせ、象牙在庫把握キャンペーン事務局、電話 03-6659-4660。 ノロウイルスにご注意を。ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は冬場を中心に多く発生する傾向があります。また、ノロウイルスは感染力が強く、保育園、学校、病院や高齢者福祉施設などで発生すると 急速に感染が拡大する危険性があります。流水、石鹸による手洗い等を行い、感染しないように心がけましょう。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 宝くじの助成を受けて整備しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として、コミュニティ助成事業を実施しています。この度、駒川区自治会では、宝くじの助成金を受けて、夏祭りの山車の引き回しに使用する太鼓や鐘、お面等を整備しました。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。募集、埼玉県公立小中学校臨時的任用教職員及び非常勤講師の募集。平成30年度の公立小中学校における教職員の欠員補充や育児休業、病気等により勤務することができない教職員の代替等として、臨時的任用教職員及び非常勤講師を募集します。応募資格。次のすべての条件を満たす人。1、教員については、教員普通免許状、学校栄養職員については、栄養士免許状を所有している人、または取得見込みの人。2、地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の結核条項に該当しない人。応募の際は、希望調書の提出が必要です。詳しくは、県教育委員会のホームページをご覧になるか、県教育局西部教育事務所へお問い合わせください。問い合わせ、県教育局西部教育事務所、電話 049-242-1805。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明。平成29年10月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成29年10月の可燃ごみ、全体量 947.53 トン、昨年同月との比較プラス 28.29 トン、処理費用3888万6631円、プラス116万1022円、一人当たりの量 16.80kg、プラス 0.60kg。 平成29年10月の可燃ごみ、一人当たりの処理費用690円、昨年同月との比較プラス25円。表説明終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,040 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。クリッピー吹き出し。年末年始はホームパーティーや忘年会、新年会など催し物がたくさんある楽しい季節です。最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、料理の食べ残しをなくすことで、ごみ減量化に大きくつながります。ご協力をお願いします。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、ハンコは幸運堂。実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。携帯 080-2053-1841。 電話 985-1671。
社会福祉協議会職員募集。職種、相談援助業務。採用予定人数1人、正規職員。 給与等、当協議会の規定による。受験資格、次のすべての条件を満たす人。1、昭和58年4月2日以降に生まれた人。2、社会福祉士の資格を有する人。3、普通自動車運転免許取得者。試験日、試験内容。一次選考、平成30年1月21日日曜、作文及びグループ面接試験。二次選考、平成30年2月4日日曜、面接試験。場所、総合福祉センター、駒の里。採用日、平成30年4月1日付予定。申し込み、所定のエントリーシート、写真帳付を12月22日金曜までの午前9時から午後5時までに直接日高市社会福祉協議会へ、土日曜日を除く。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話985-9988。催し、木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、12月10日日曜午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。 急な介護に慌てないための家庭介護教室。介護は他の誰かの特別なことではなく、誰にでも起こり得ることです。在宅での介護に備えるため、基礎的な知識や技術を学びます。日時、12月23日祝日、午前10時から午後4時。場所、高萩北公民館。対象、市内に在住・在勤している人で、在宅での介護に関心のある人。人数、20人。申し込み順。内容、講話、実技、認知症についての学習。11月28日に実施した家庭介護教室と同様の内容です。講師、大川学園医療福祉専門学校教頭、笹岡努さん。教務主任、星野成美さん。包括支援センターの皆さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、ハンカチ、昼食、飲み物。申し込み、事前に電話または直接日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 ミニギャラリー情報。文化体育館日高アリーナ内。12月15日金曜から28日木曜。28日木曜は午後1時までです。明るい選挙啓発作品習字優秀賞の展示、青少年の主張大会優秀作文、家族ふれあいポスターコンクール優秀作品展示。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、障害学習課障害学習担当。あなたも作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。一人親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。母子家庭の母、または父子家庭の父がキャリアアップし、就職に結びつけるために、講座の受講や資格を取得する場合の支援制度があります。 ぜひご活用ください。申請に必要な書類は相談時にお伝えします。表説明。自立支援教育訓練給付金事業と高等職業訓練促進給付金等事業があります。自立支援教育訓練給付金事業から紹介します。対象者、次のすべての条件を満たす人、市内在住の母子・父子家庭の母・父で20歳未満の児童を扶養している人、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母・父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人、口座を受けることが適職に就くために必要であると認められる人、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人、対象口座、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練口座、支給額、対象口座の受講料の 60% 相当額、上限20万円、1万2000円以下の場合は支給なし、雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格のある人は、雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。支給時期、口座終了後、申請方法、希望する口座の受講申し込み前に事前相談が必要です。続いて、高等職業訓練促進給付金等事業の紹介します。対象者、次のすべての条件を満たす人、市内在住の母子・父子家庭の母・父で20歳未満の児童を扶養している人、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母・父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人、養成期間で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人、仕事、または育児と就業の両立が困難な人、過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人、対象口座、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの資格取得のため、養成機関、専門学校等に1年以上通学または通所する者、支給額、訓練促進給付金、非課税世帯月額10万円、課税世帯月額7万5千円、就労支援給付金、非課税世帯月額5万円、課税世帯月額2万5千円、支給時期、訓練促進給付金、就業期間の全期間、上限は3年間、就労支援給付金、カリキュラム終了後、申請方法、事前相談が必要です。すでに養成機関に通っている人は、早めに相談してください。この授業の受給時に、一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付が利用できます。表説明終わり。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階、6番窓口。
広告、琉球拳法空手術、空、空手教室、幼年、少年、一般、女子、シニア各クラス、生徒募集中、連絡先、日高市下加山344-5、電話、090-1768-4707、指導、安富重幸。
クリスマスコンサート、フルートアンサンブルによるクリスマスコンサートです。柔らかなフルートの音色をゆったりとお楽しみください。素敵な音楽のクリスマスプレゼントです。日時、12月14日木曜、午後1時から3時30分。場所、武 武蔵台公民館、対象、成人、講師、フルート奏者、秋間茂さん、加藤陽子さん、大平俊明さん。費用、無料。申し込み、電話、または直接、武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。第9回、地域相互協力、図書館合同主催公開講座。市立図書館では、城西大学、三田記念図書館や、近隣公共図書館、坂戸市、飯能市、鶴ヶ島市、森山町、越生町と提携、相互協力し、合同主催、公開講座や合同研修会を行っています。今回は、第9回地域相互協力図書館合同主催公開講座、地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割を開催します。日時、12月15日、金曜、午後1時30分から3時、場所、鶴ヶ島市立中央図書館、人数、80人、申し込み順、講師、城西大学薬学部准教授、大島茂さん、費用、無料、申し込み、電話、または直接、鶴ヶ島市立中央図書館へ。問い合わせ、鶴ヶ島市立中央図書館、電話 049-271-3001。 命と心の朗読会。人への思いやり、愛すること、大切な命を感じてください。朗読を通じて、命の大切さについて、共に感じ、考える活動を続けている女優の北原沙和子さんの朗読会です。心に響く声、思い、願いをお聞きください。日時、12月16日土曜、午後1時から受付、1時30分から3時、場所、武蔵台公民館、対象、小学生以上、人数、100人、講師、プレシャスライフ心の朗読会代表、北原沙和子さん。費用、無料。持ち物、筆記用具、申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。保護者向け、就職に役立つ。ハローワーク活用説明会。日時、平成30年1月17日、水曜、午後2時から4時。場所、ハローワーク飯能、飯能市並柳 94-15、飯能合同庁舎内。対象、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校を、平成30年3月卒業予定、または卒業後3年以内のお子さんがいる保護者。人数、10人。申し込み順。内容、就職活動でのハローワーク活用方法、子どもへの接し方等。事前予約で6人まで個別相談ができます。費用、無料。申し込み、平成30年1月10日水曜までにハローワーク飯能へ。問い合わせ、ハローワーク飯能、電話 974-2345。 親子餅つき体験。駒郷古民家で餅つきをしませんか？日時、平成30年1月20日土曜、午前10時30分から正午。場所、駒郷古民家。駐車場は、巾着田臨時駐車場無料をご利用ください。対象、人数、市内在住の親子10組、合計30人まで。費用、 1人300円。3歳以下無料。講師、駒郷古民家サポーターズクラブ。申し込み、12月7日木曜から22日金曜までに、電話で産業振興課商工観光担当へ。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。写真説明、写真が2枚あります。子供たちがお皿を手に並んで腰掛けてお餅を食べている様子。大人に見守られ、キネを振り上げている子供と嬉しそうに順番を待つ子供の様子。写真、説明終わり。日高市国際交流協会の餅つき&クリスマスパーティー。今年も楽しい餅つき&クリスマスパーティーを開きます。国際交流に関心のある方、ぜひ参加してください。みんなで楽しみましょう。日時、12月24日、日曜日、午前10時から午後2時。場所、駒川公民館。内容、餅つき、ゲームなど。費用、会員以外の方300円。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、日高市国際交流協会事務局、総務課内。電話、989-2111。写真、説明。万国旗を飾った室内で大勢の人が談笑しています。写真、説明終わり。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
親子で学ぶ新春正月の生け花教室。親子でお話をしながら新春正月の花を生けてみましょう。日時、12月26日火曜、午前10時から11時30分、場所、駒川公民館。対象、小学生とその保護者。保護者が参加できない場合は、高学年の児童のみ参加できます。人数、15組。申し込み順。費用、1400円。材料代。講師、流星派、島村翔仙さん。持ち物、筆記用具、タオル、ゴミ袋。ゴミは各自持ち帰り。ハサミ、水盤、剣山は公民館にあります。申し込み、12月20日水曜までの午前8時30分から午後5時までに費用を添えて直接駒川公民館へ、日月曜日を除く。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。春の七草寄せ植え教室。春の七草に関するいろいろな話を楽しく聞きながら、船形の竹の入れ物に七草を植えていきます。春の七草を飾りながらお正月を過ごしませんか？日時、12月26日火曜、午前11時から正午。場所、駒公民館。対象、成人。人数、20人、申し込み順。費用、1000円、教材費。講師、新井翔一さん、加藤正夫さん。持ち物、筆記用具、ほか。申し込み、12月11日、月曜から22日、金曜までに、費用を添えて、直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 人権学習講演会、発達に偏りのある子の理解と支援。日時、平成30年1月13日土曜、午後2時から3時30分。場所、高萩公民館。人数、100人。講師、 市教育センター教育相談室相談員、平野勝弘さん。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。見守り保育がありますので、希望する人は事前にお申し出ください。問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。認知症に関する講演会。もしかして認知症？と思ったら。認知症は初期の対応がとても大切です。認知症と物忘れは違いますが、どのように違うのか、認知症の症状や受診はどのようにしたらよいのか、この機会に学びませんか？日時、平成30年1月17日水曜、午後1時30分から3時、場所、総合福祉センター駒の里、対象、市内、近隣市町在住者、人数200人、講師、医療法人小樹会朝日病院認知症疾患医療センター、埼玉県指定、センター長、新光一さん。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当。犬のしつけ方教室。飯能日高狂犬病予防協会主催の教室です。犬を飼おうと思っている人、飼い犬の行動で困っている人は、ぜひご参加ください。日時、平成30年2月3日土曜、午後1時30分から4時30分。場所、武蔵台公民館。人数、40人。申し込み順。内容、講義及びリードの使い方などの実技。講師、日本獣医生命科学大学准教授、水越美奈さん。費用、無料。申し込み、電話または直接環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。教育相談室だより、465。有意義な冬休みに。早いもので、もう12月。一年の締めくくりの月となりました。子供たちにとっては、楽しみにしている冬休みがやってきます。冬休みは、夏休みに比べて短いですが、年末年始には、たくさんの伝統的な行事があります。これらの行事をたくさん経験できる、貴重な時間になります。家族で話し合い、計画を立てて、有意義な冬休みにしてみてはいかがでしょうか。例えば、1、家族団らん。年越しそば、除夜の鐘、初日の出、締め飾り、おせち料理、七草がゆなど、古くから伝わるたくさんの習わしについて、由来を調べたり、家族みんなで料理を作ったりすることも大切です。また、百人一首や、埼玉、日高郷土カルタなどで家族団らんの時間を過ごせる良い機会でもあります。日高郷土カルタに出てくる市内の名所などを歩き、地域を知ることで郷土に愛着を持つ心も育ちます。2. お手伝い。年末年始は大掃除や正月の準備など忙しい時でもあります。そのような中でも家族の一員として、その子に合った役割を分担させ、家族で協力する良い機会としましょう。働く喜びを味わうことで、自分は家族のために役に立っていると、家族の絆も強まることでしょう。3. 礼儀と挨拶。来客や訪問の多いこの時期、挨拶や言葉遣いの大切さを教える良い機会です。挨拶が上手にできれば、たくさんの大人からたくさん褒めてもらえます。褒められることで子供たちは自信がつき、やる気が出ます。また、近所の人にも挨拶することで、 地域とのつながりも深まり、地域全体での子育てにつながります。ぜひ、この機会に、親が率先して挨拶、言葉遣いのお手本となり、子供たちにしっかり言い聞かせてみてください。以上のような点を心がけながら、家族のまとまりをより深めて、良い年をお迎えください。
広告、サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール日高、日高市上香山 235-1、電話 042-978-6720。
キッズキッチン、子どもたちが作った料理を家族に食べてもらおう。日時、平成30年1月20日土曜、午前10時から午後1時。場所、保健相談センター。対象、小学1年生から6年生。子ども1人の参加につき、保護者2人まで申し込みができます。保護者の方は別室でお待ちいただきます。人数10人、申し込み順。講師、日高市ヘルスメイトの皆さん。費用、1人分300円。当日集金。持ち物、エプロン、参加付近、髪を覆えるもの、手拭きタオル、筆記用具。申し込み、12月11日月曜から平成30年1月12日金曜までに保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 夫婦で楽しむ、きれい&ランチ講座。旦那様には、栄養たっぷり、簡単、ビギナーズクッキングの。奥様には、きれいの秘訣を詰め込んだ体操の講座です。講座の後は、夫婦で旦那様が作ったランチを楽しみましょう。料理初心者の男性も、体を動かす機会のない女性もおすすめです。日時、平成30年1月26日金曜、午前10時から午後1時。場所、保健相談センター。対象、市内に在住している夫婦。人数、18組、申し込み順。費用、1人500円。当日集金。持ち物等、クッキング、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、タオル、筆記用具。体操、動きやすい服装、運動靴、水分、タオル。申し込み、12月11日月曜から平成30年1月19日金曜までに保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 生き生きふれあいフェア。店頭に、のぼり旗やポスターを掲げている参加店をご利用の上、応募券に、住所、氏名、電話番号を記入し、応募箱に投函してください。抽選で商品が当たります。開催期間、12月31日日曜まで。商品、特賞、次のいずれかのうち1点。ディズニーリゾートフリーパス4人分。自転車、首肩マッサージ機、セラミックファンヒーター、駒の里ブランド品詰め合わせセット10本。生き生き賞、コシヒカリ 5kg。150本。ふれあい賞、日高市地域支え合い事業地域商品券1000円分、150本。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。
健康スポーツ、MR ワクチン、麻疹、風疹、第2期の接種はお済みですか？小学校入学前の1年間は、麻疹・風疹混合予防接種第2期の接種対象年齢となり、接種期限は平成30年 3月31日土曜までです。接種期間内は無料で接種を受けられますが、期間を過ぎると自己負担となりますので、お済みでない人は早めの接種をお勧めします。対象、平成23年4月2日から24年4月1日生まれの子ども。接種方法、母子健康手帳、予診票、健康保険証をお持ちの上、指定医療機関または県内接種協力医で接種を受けてください。要予約。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。高齢者肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ。今年度対象となっている人の接種期間は、平成30年3月31日土曜までです。接種を希望する場合は、市の委託医療機関に予約の上、説明書と予診票の内容を確認し、接種を受けてください。自己負担額は5230円です。まだお済みでない人は、早めの接種をお勧めします。生活保護法による被保護世帯の人は、自己負担額が免除となります。生活保護受給証をお持ちの上、保健相談センターへお越しください。今までに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある人は、対象になりません。問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。楽しく歩こう。1月の定例健康ウォーキング。公民館名、連絡先。テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先。駒川公民館。電話、989-9110。駒川南公民館。電話、989-1000。テーマ、日時。新春神社巡り。平成30年1月11日木曜、午前9時から正午ごろ、駒川公民館に集合してください。駒公民館。電話 989-2381。武蔵台公民館。電話 982-2950。潮風に当たろう、横浜周辺を歩く。平成30年1月17日水曜、午前8時40分から午後5時ごろ、飯能駅集合解散となります。交通費2400円程度は各自負担となります。昼食をお持ちください。高萩公民館、電話 989-2145、高萩北公民館、電話989-7322。新春の川越七福神巡り。平成30年1月6日土曜、午前7時50分から正午ごろ、高萩公民館集合、川越市内解散となります。武蔵高萩駅から川越駅までは電車を利用します。交通費500円程度は各自負担となります。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。広告、出張専門、針灸、鍼灸師、村岡恵子。電話、042-985-1795。血圧、コレステロール、血糖値が気になる方へ。運動・食生活での改善ポイント講習会。運動・食事での一般的な改善方法をお話しします。検診結果が気になる方におすすめです。個別相談を希望する方は、生活習慣病予防相談、本紙27ページをご利用ください。日時、平成30年1月23日火曜、午後1時30分から4時。場所、障害学習センター。 人数50人。講師、埼玉医科大学助教、丸谷康平さん。市保健師、市栄養士。費用無料。持ち物、血圧、コレステロール、血糖値の数値が載っている血液検査の結果。簡単な運動を行います。動きやすい服装でお越しください。申し込み、12月4日月曜から平成30年1月19日金曜までに、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122。介護予防教室。介護予防なんてまだ早い。元気だから大丈夫、などと思っている人はいませんか？介護予防を元気なうちから行うことで、身体機能の低下を緩やかに、もしくは身体機能を維持向上することができます。日時、12月中の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクレーション、講話等。費用無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人のみ。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362、第1、2、火曜日。駒地域包括支援センター。電話、982-0111、第3、4、火曜日。脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象、65歳以上の人。費用無料。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。表説明。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、12月11日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話、982-0111。武蔵大公民館。12月18日月曜。午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック。体力測定等。簡単な脳トレ体操。駒地域包括支援センター。電話982-0111。高萩北公民館。12月18日月曜。午前10時から11時30分。脳トレ。シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズと、高萩地域包括支援センター。電話984-3001。高萩公民館。12月27日水曜。午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック。体力測定等。簡単な脳トレ体操。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。文化体育館日高アリーナ。12月13日水曜。午前10時から11時30分。合唱。季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター。電話。984-1362。駒川南公民館。12月25日月曜。午前10時から11時30分。脳トレ、 シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、表終わり。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間午前9時から午後9時、休館日12月4日月曜、18日月曜、12月29日金曜から1月3日水曜、1月15日月曜、QR コードがあります。平成30年1月7日日曜は、文化体育館日高アリーナで成人式を開催するため、正午まで駐車場の利用ができません。正午までは、市役所駐車場をご利用ください。平成30年度、学校等開放施設利用団体登録のお知らせ。対象、新規利用希望団体、継続利用希望団体。申し込み期限、平成30年1月31日水曜まで。申し込み方法、文化体育館日高アリーナで配布している登録書類に必要事項を記入し、直接文化体育館日高アリーナへ。骨盤ストレッチ教室。骨盤の歪みをご自身の力で解消するためのプログラムです。日頃骨盤の歪みでお悩みの方は、ぜひ骨盤ストレッチ教室に参加して、すっきり解消しませんか。開催日、12月9日土曜、16日土曜、23日祝日。時間、午後3時15分から4時15分。人数20人、申し込み順。費用2700円、3回分。体験の場合は、1人1回900円です。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。広告、相続手続き、遺言、成年後見、債務整理や過払い金返還等、女性司法書士が対応します。駒の里にて無料相談会、予約制、電話 049-227-7772、司法書士中山由里事務所、子育て応援キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、ママ友できるかな、カフェで一息。10月27日、アリさんカフェで初めての仲間づくりママカフェを開催。子供たちは日高子育て応援隊の皆さんと一緒に遊び、その間ママたちはカフェでおしゃべり。それぞれが充実した時間を過ごしました。写真説明。写真が3枚載っています。1枚は大きく、お茶のテーブルを囲んで、3人のママが話し合っているところ。その下にやや小さく、子供たちが子育て応援隊の方々と遊んでいるところと、カフェで出されたデザートと飲み物が写っています。写真終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、 利用時間月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分、12月29日金曜から平成30年1月3日水曜および祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、作ろう講座、お正月おもちゃ。期日、平成30年1月9日火曜。時間、 受付午前10時から10時10分、活動10時15分から11時30分。対象、1歳から3歳の子供とその保護者20組、申し込み順。内容等、アンパンマンの福笑いを親子で作ります。お正月ならではの遊びを楽しみましょう。持ち物、タオル、水筒、ハサミ。申し込み、12月6日水曜の午前9時30分から。アルバム講座、平成30年2月28日水曜、受付午前10時から10時10分、活動10時15分から11時30分。未就園児とその保護者10組、申し込み順。お気に入りの写真を持ち寄って、素敵な1枚のアルバムを作ります。平成30年1月10日水曜の午前9時30分から。年齢別開放日、1歳開放日、12月22日金曜、午前10時から11時30分。1歳の子供とその保護者。対象年齢外の兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。表終わり。児童ふれあいセンター。電話 989-9151。利用時間。月曜日から土曜日、午前9時から午後4時。12月28日木曜から平成30年1月4日木曜及び祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等申し込みの順に読みます。イベント、お誕生会。期日、12月12日火曜。時間、午前11時から11時30分。対象、12月生まれの未就園児とその保護者。内容等、みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み、不要。小学生集まれ。12月26日火曜。午前10時30分から正午。小学1年生から4年生10人、申し込み順。いろいろなゲームにチャレンジして商品をゲットしよう。費用、1人300円、軽食付き。12月19日、火曜から。今日終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課。相談専用電話。電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く。午前9時から午後5時。市役所1階子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣。言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター。相談専用電話。電話 989-7879。毎週月曜日から金曜日。年末年始、祝日を除く。午前10時から午後5時。障害学習センター2階。面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。広告、市圧サムズ、日高市駒川 1-4-10、電話 042-985-1556、出張市圧、60分6000円プラス出張費1000円、医療保険による訪問リハビリマッサージ、厚生労働大臣認定国家資格取得指圧士。 地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、12月29日金曜から平成30年1月3日水曜および祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等の順に読みます。なお、すべてのイベントで申し込みは不要です。イベント、青空保育、期日12月7日木曜、時間午前10時30分から11時30分、対象未就園児とその保護者、内容等ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう、自然食堂、12月6日水曜、13日水曜、20日水曜、27日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、親子でのクッキング、触って遊ぼう、12月14日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、新聞ビリビリ、自然学校、12月22日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、畑に行こう。身体測定、12月4日月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、身長を測ろう。寺親屋、12月15日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、サンタと遊ぼう、費用300円。リサイクルタイム、12月8日金曜、午前10時15分ごろ受付終了。未就園児とその保護者、場所、学童等、費用100円。今日終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表説明、イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、 対象ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2火曜日午前10時から11時30分駒川公民館、電話 989-9110、 未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、毎週金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台小学校地域交流広場、未就園児とその保護者。今日終わり。12月29日金曜のピヨピヨ広場はお休みです。保健相談センター、電話 985-5122、 検診等。表説明、内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、平成29年8月中の出生時。期日、平成30年1月5日金曜。受付時間、 午後1時から1時30分。その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。平成28年6月中の出生時。平成30年1月19日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児。平成26年9月中の出生時。平成30年1月12日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、10ヶ月時。平成29年2月中の出生時。平成30年1月16日火曜、午前9時40分から10時。内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。今日終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等の順に読みます。申し込みはいずれも不要です。イベント、赤ちゃんサロン、期日、平成30年1月9日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、栄養士による栄養のお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、平成30年1月11日木曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、劇団どんぐりによる人形劇等、親子遊び、自由交流、育児相談。対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。申し込み不要。表終わり。平成30年1月4日木曜は移動図書館舎での貸し出しを中止します。第1、3木曜日に児童ふれあいセンターで移動図書館舎による貸し出しを行っていますが、平成30年1月4日木曜は貸し出しを中止します。ご不便をおかけしますが、1月18日木曜をご利用ください。問い合わせ、私立図書館、電話 985-5121。広告、初めてのフラ、カフラオケアラナプアクラス、駒駅3分、月2回、インストラクター西澤保住、月曜13時から14時30分、電話 080-5037-8910、 私立図書館から、電話 985-5121、開館時間、午前9時から午後7時。休館日、12月25日月曜、12月29日金曜から1月3日水曜。QR コードがあります。製本教室、自分で製本してみよう。素敵な朱印帳と文庫本を手作りしませんか？日時、平成30年1月15日月曜、22日月曜、午前10時から正午。場所、 障害学習センター。対象人数成人20人申し込み順。費用材料代1000円2回分。講師製本工房リーブル所属田畑恵子さん。申し込み12月10日日曜から電話または直接市立図書館へ。児童向け展示クリスマス。もうすぐクリスマスですね。児童コーナーではクリスマスに関連したおすすめの本を紹介します。図書館でクリスマス気分を味わってみませんか。展示期間12月4日月曜から24日日曜。場所市立図書館内。ビブリオバトル2017冬の陣。ビブリオバトルはバトラー発表者が5分間でおすすめの本を紹介し、聴衆の投票で一番読んでみたくなった本を決定する知的書評ゲームです。日時12月23日祝日午後1時30分から。場所障害学習センター。対象人数申し込み。バトラー中学生高校生及び大学生10人。事前に電話または直接市立図書館で申し込む。投票者どなたでも50人。申し込み不要。お話ポケット小さい子向け。日時12月6日13日20日27日の水曜日午前11時から。大きい子向け日時平成30年1月6日土曜午前11時から。キッズシネマ、クリスマスをテーマにした楽しい映画を上映します。上映作品サンタさんは大忙し12分、良い子の楽しいクリスマス25分、ミッキーマウスのメリークリスマス26分。日時12月16日土曜午前10時30分から。場所障害学習センター。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回、仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。市民情報広場、QR コードがあります。出かけてみませんか？夢いっぱい映画会。日時12月4日月曜午後1時30分から4時。場所高萩北公民館。人数100人程度。上映作品最後の忠臣蔵。出演役所広司、佐藤浩一ほか。費用無料。日高市ボランティア活動と支援事業補助金を受けて活動しています。問い合わせグループ窓か伊藤。電話 989-7188。 第12回ギタークラブオルフェクリスマスライブ。クリスマスソングはもちろん、夏メロからクラシックまで幅広いジャンルの曲を用意しています。日時、12月9日土曜、午後1時開場、1時30分開演。場所、高萩公民館。費用無料。問い合わせ、ギタークラブオルフェ。受け、電話 989-6056。癒しの音楽会。 日本の故宮、三味線、太鼓、琴、ピアノによる音楽会です。粗品を用意しています。日時、12月13日水曜、午後1時から3時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。曲目、赤とんぼ、蘇州夜曲、いい日旅立ち、アメージンググレイス、こきりこぶしほか。費用無料。問い合わせ、故宮研究会、三味線研究会、新井。電話、989-6889。参加してみませんか？新春ダンスパーティー開催。新春に素敵なダンス音楽で思い切り踊ってみませんか？今回はプロと踊れるダンスタイムとプロによるデモンストレーションがあります。日時、平成30年1月8日祝日、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。費用1000円。問い合わせ、ハピローズダンスクラブ、高橋。電話、982-2756。暮らしの情報、インフォメーション。人口、平成29年11月1日現在。総数、56,370人。前月比、-14人。世帯数、23,805世帯。前月比、+33世帯。男、28,105人。前月比、-5人。女、28,265人。前月比、-9人。火災、救急。平成29年10月。火災、2件。平成29年1月からの累計18件、救急139件、平成29年1月からの累計1971件、休祝日、夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市小久保291番地、内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話、971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時45分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。 12月28日木曜から1月4日木曜まで休診です。詳しくは本誌3ページをご覧ください。暮らしの交換コーナー。申し込み問い合わせは産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。会津塗り正月用おとそセット、五月人形、マッサージチェア、足湯式フットマッサージ機、食器乾燥機、スタッドレスタイヤ、ダンロップ165/65R14、天然木本棚、大理石のテーブル、小動物用ゲージ、ベビーベッド、ゆらゆらチェア、チャイルドシート、植木、バラ、松、さつきなど。譲ってください。ワープロ、ノートパソコン、畳ベッド、豆味、米の選別機械、猫タワー。交換の品物の情報は11月21日火曜現在のものですので、内容に変更がある場合があります。譲りますへの問い合わせに関しては、 毎月7日、土曜日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。無料相談、表説明、相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、12月15日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、12月7日木曜から、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、法律相談1月4日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、12月7日木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、女性のための法律相談、1月18日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、12月7日木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、女性相談、12月28日木曜、1月11日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、12月7日木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、行政相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、人権相談、12月15日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、不動産相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、税務相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談、12月13日は精神保健福祉士による心の相談も行います。12月13日水曜、1月10日水曜、午前9時から正午、面談総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-2116、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 法律相談、1月11日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、12月21日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、12月22日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、 産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、1月9日火曜、15日月曜、24日水曜、30日火曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。今日終わり。家庭児童相談、教育相談室は24ページをご覧ください。以上の相談を希望する外国人で、通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、今年度、彩の国健康鉄人に認定された食生活改善推進員、ヘルスメイトの蛭間さん、遠藤さん、中島さんを紹介します。彩の国健康鉄人。料理を通じて友達の輪が広がりました。これからも食育活動を続けて、地域の健康づくりに貢献していきたいです。彩の国健康鉄人は、県内在住の心身ともに健康な80歳以上の方で、地域活動、運動、スポーツ、文化芸術活動等で顕著な活躍をしている方を認定したものです。今年度は県内で27人が認定されました。日高市では、食生活改善推進員3人と運動普及推進員1人の計4人が認定されました。今回はトリプル認定となった食生活改善推進員の3人をご紹介します。私たち食生活改善推進員は健康祭りやクッキング教室など市の生活習慣病予防や食育事業で地域の健康づくりの案内役を担っています。昔も今も健康のために私たちが食事で一番気をつけているのは減塩です。今では塩分計がなくても味を見れば大体何パーセントなのかわかります。親から土の中にあるものは体に良いと聞いていたので、私たちはみんな野菜が大好きですが、野菜だけではなく、肉や魚もバランスよく食べることが大切だと思います。食生活改善推進員になり、いろいろな活動を通して、 たくさんのレシピを覚えることができました。料理を通じてたくさんの友達もできました。そうした仲間とワイワイと気兼ねなく楽しみながら活動ができたことで、ここまで長く続けられてきたと思います。また、自分だけでなく家族も健康でいられるのも、こうした活動のおかげだと思っています。今回、タイの国健康鉄人に認定されたことは、夢にも思っていなかったことで、とてもびっくりしましたが、さらに健康になろう、これからも健康に気をつけて、ずっとこの活動を続けていこうと、思いを新たにしました。写真説明。表彰を受けた3人の方が、それぞれ手にサイの国健康鉄人認定証を持ち、並んで写っています。左から遠藤節子さん、駒川。中央、蛭間房子さん、原宿。右、中島和恵さん、四本木です。写真終わり。子供たちに聞きました。サンタさんにお願い。任天堂スイッチ、猫の絵のボードを手に、高橋莉子さん、塩野ゆなさん、塩野翔ちゃんの3人が写っています。バッティングマシーンが欲しいと書いた大きなボードを手に、安藤空さん、セラさん、カイラさん、野の葉ちゃんの4人が写っています。編集室。皆さん、日高チャンネルをご存知ですか？市ホームページにある日高チャンネルでは、イベント等で撮影した動画を配信しています。例えば、本誌4、5ページで紹介したゴミの出し方や、10誌15ページで紹介した日高市民祭りなど、次々と新しい動画を掲載するようにしています。イベント等に取材に出かけ、1回の取材でたくさんの写真を撮影しますが、広報に掲載できる枚数は限られてしまいます。素敵な写真があるのに、皆さんにお見せすることができない。動画では広報で紹介できなかった写真等も盛り込み、皆さんの様子をより鮮明に伝えていきます。ぜひご覧ください。続き。広報日高。ナンバー611。平成29年12月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号350-1292。埼玉県日高市大字南平沢1020番地。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。広報日高は21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。以上で、広報日高、平成29年12月号を終わります。